スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのはスノーと
ハンスケと
小関です。
はい、皆さんこんばんはというかお疲れ様な人がみんなお疲れ様
なんですけどみんなお疲れ様でしょ。
はい、はい、それぞれのお疲れ様な、なことが何をやっていたかというのが、まあ、今日のお話になります。
はい、まあ、まずね、ちょっと私が、先週末になるのかなから、昨日まで、
はい、
東北の方行ってまいりました。はい、福島行って、はい、去年ちょっと回れなかった、石巻とか女川とかね、そこら辺を今回は回れたので、冒頭ちょっと少しお話をしていきたいなと思うんです。
ただいま、マイクのテスト中。ただいま、マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
10日の、ちょっとこれブログでどっかでは上げようと思うんだけど、ちょっと整理ができてないので、スノーさん、小関さんにはもうざっくりバーンと投げちゃったんですが、10日、まあ、まず最初行きましたら、常磐道を走ってる最中に、
うん、まあ、地震ありました。
こんな看板が
、
地震通行止め、もうここで降りろと、はい、いうような看板が出まして、ちょっとこれは高速の看板じゃないんだけどね、高速走ってたらね、ここで出ようだったかな、
なんかそんな、出ますね、
そんな看板が出ており、何事じゃと思っていろいろ見ていたら震度5、
あの時はこっちでも結構みんなわーってびっくりしましたね。
揺れたの結構、
うん、そこそこ揺れたと思います。
あ、そんな感じなのかな、
はい、うん、
なんか都内の人とかあんまり分からなかったわっていう人もいたんだけど、
うん、いや、深夜で遅かったんで割と感じましたね、
うん、ああ、そうなんだ、まあ全然走ってたんで揺れは分かんなかったんですが、そういう看板が出てちょっともう出だしからびっくりな状態で始まりましてで去年の6月かな、僕らが1回行ったのが、でその時が福島も見ましたし宮城も見たんですが、福島の方はねちょっと僕が見切れていなかった箇所があるよっていうことで、今年も見ていこうということで、まあ、最初の写真がある一角なんですけども、ここがね、なんていうの、これもリアス式海岸的な感じなのかな、へこんでるところ、海岸のへこんでるところにこう街が点在してる感じなんですよね。でここ去年もここに入るようなところ、要は山こちょっと小高くなってるところを越えて下ろうとするところに、住民の方以外は立ち入り遠慮してくださいみたいな看板があったんですよ。で、その時は去年は入らなかったんですけど、一緒に行ったクリラジの BJ がその後別の方に案内されて、その看板の先に入ったらここがあったということで見てきたんですが、まあ、ものの見事に一つ町がなくなっているという感じのところがありまして、 ここまずここで気づいてなかったんですけど、まあ綺麗なんですよね。ごっそりない感じって言えばいいんですかね。
そうですね。
なんて言うんでしょう。家の土台だけが残っているというような感じで、もうなんだろうな、こう瓦礫もないんですよね。もう本当に土台だけが残ってるような感じがして、ただそこにポツンとこう点々と大丈夫だった家が、まあ、大丈夫って言ってももう住める状態じゃない感じではありましたけど、あの建屋が残っているような家があるので、その広さがかえって強調されるとかね、まあ、本当に街一つがなくなったみたいな感じの印象だったんですけど、
まあ、流されたのもそうだし、あとはあの片付けた後っていうのも
あるので、うん、そうなんですよね、
余計何もない感じがします
ね、うん、で、まあちょっと壁にね、こういうふうに、多分震災の後にこう誰か書いていったであろうものがこう点々とあって、最初遠目に見てね、なんか幼稚園とか小学校かなんかの壁が残ってるのかと思ったんだけど、どうも後でこう震災後に、うん、誰かが書いていった。なんね、ここのではないんだけど、他のところで書いている姿の写真とかも貼られてたりしたのがあったので、多分そういう人たちが、うん、このあれ、なんていうんでしょうね、山上にちょっと明るい雰囲気でもっていうことなのか、これから復興していこうよっていうことの思いを込めてなのか、こう絵は描かれていましたね。結構あちこちによく注意して見てるとあちこちに書いてあったりしました。でそこの海岸ペリーに出ると、1232とかのあたりなんですけど、要は護岸壁が崩れてるところにこういう黒いのがね、これはこの場所だけじゃなくて、女川とか石の巻とかにもやっぱ部分的にこういうのがずらーっと並んでるのがね。
土のうですかこれ。
土のうですね。結構大きな、
うん、
僕の胸ぐらいの高さぐらいまであったかな。結構大きいのがずらーっとね並んでるんですけど、これが、結構あちこち回るんですけど、あちこちでこういう形で応急処置的に積んであるところがありました。
そうですね。
この黒い土のうは結構あちこちで見かけましたね。これがでもなんかね、異様な感じがしてね、こう整然とこういう風にずらっと並んでる感じが、なんかちょっと異様な感じがしたんですけど、で、1239。
はい。
これセブンイレブンがあるんですが、6月に行った時ね、ここ、柱しかなかったところなの。で、もう壁が全部四方壁がない状態だから、この車を止めている位置から向こうの海が見えてたような状況で営業されてたんですよ、僕が行った時。あの本当に会議机みたいなのを並べて、商品並べて売ってるような感じだから、まあ点数もすごく限られたような感じではあったんですけど、営業されてたので、もうすぐ止めてですね、もう買えるものだから、そこでちょっと悩んだんだけどね、あの限られてる商品を外ものものが買っちゃっていいのかなとかっていうのもちょっといろいろあったんだけど、まあとりあえず足しにでもなればと思って、ちょっと小物をいくつか買ったりとかして帰った覚えがあったので、なんかどうなってるかなっていうのはすごい気になったんで、今回は絶対行こうと思ってたんですよ。そしたらこれが、12月ぐらいにこの建物ができたということで営業再開してました。でもね、お話聞いたらこれも仮店舗っていうことで仮作りみたいです。だから区画の整理とかがあった時にまた建て直したりとか、本格的な形に作り直したりするのかちょっとよくわかんないですけど、仮営業なんですっていう話はされてましたね。 ただもう中入ってしまうと、まあ普通の店舗と同じぐらいの品数並んでますし、まあ普通に営業されてる。あ、銀行の ATM なんかもちゃんと入ってたのかな。まあ普通に営業されてましたね。ちょっとこれが、なんか嬉しいような、なんかほっとしたような感じがしましたが、その後ちょっと足を伸ばして、もうちょっと北側に行ったところの方が、四つ倉っていうところがあって、ここで去年ね、食事したんですよ。
うん、
で、その時には、もう港が壊れてたりとかしたのは見たんですけど、まあ、道の駅が再開してると、いうことで行ってきました。
うん、
で、なんか、急増な感じの大きなテントって言えばいいんですかね、これ。
うん、
鉄骨で組んで外側はなんかビニール生地みたいなので、まあ、かなり大きなスペースを確保して営業されてる感じだったんですけど、まあ、地元の野菜とか、町の農家の方が作ったようなお惣菜とかいろんなものが売っていて、まあ、奥のスペースで、うん、なんて言うんでしょう、トンボ玉って言うんでしたっけ、なんかガラス玉みたいなのとか、竹灯籠を手作りの体験みたいなのをしてたりとかっていうのもやってました。で、ここにね、川越市
なんだこれは
活躍です。
はい、初めて見ましたこういうものがあったんだ。
小江戸川越でいいの、
うん、そうですね、
鯉のぼりの開き、
開きがぶら下がってました。
タコです
かね。タコなのかな。
縁起物でしょうかね。
うん、
まあ、この骨組みだと飛びそうですけど、
ね。ああ、
うん。大凧みたいな感じ。
ああ。いや、初めて見ましたね。すごい。きっと、なんて言うんでしょう。こう、タコイの滝のぼりじゃないけど、そういう感じで送られたんでしょうかね。
どうだろうね。川越市がありましたよ。
はい。
お二人の。び
っくりです。
はい。川越市活躍中ですよ。で、まあまあ、ポスターが並んでたりしたんですけど、やっぱポスター見るとね、すごいやっぱ綺麗なとこだったんだなっていうね、こういうのがもう一度、ね、観光としてまた早く復活するといいのになっていう、まあ綺麗なポスターが並んでました。で、まあ四つくらいの元の、道の駅の看板があったあたりは、まあ全然できてないと。
うん、
で、周りを見ると、まあ船が寄せる。僕が最初に6月に行った時は、この船があちこちに散在してるような感じだったんですけど、今回綺麗に一つの一角にまとめられてるんですが、まだここにある状態で、した。で、その次に行ったのがね、また、四つ倉からちょっとまた先に行ったところ、北側ですね、
うん、
に行ったところもやっぱり一つの町がなくなっているような箇所がありまして、ここも、瓦礫が綺麗に溶かされている状態なので、もうほとんど骨組み、うんと骨組みじゃないや、基礎とかそういうのだけが残ってるような感じだったんですけど、それまでのとこと違って、ここがね、家と家の間の道がすごい綺麗になってて、なんか街を歩いてる感覚もあるんですよ。
うん、
で、なんかこう、角角が残ってたりとか、家の門がちょっと残ってたりね、そんな感じがあって、なんか街を歩いてるような気もするし、他のところでは感じなかったんですけど、ここはね、この家の基礎の中を入ると人の家に入っているような錯覚に陥るような、そんな残り具合だったのかな。で、この街の、まあ、商店街があったところが、この後の方に載せてたかな、乗っかってないか。ちょっと写真の方載せられてないんですけど、ちょっと離れた、もっと内陸側に線路が、電車が走ってて、その向こう側の小学校の校庭の一部を使って、 復興商店街みたいな形で、プレハブで、なんか8か9、8か9じゃない、8か10ぐらい、のコマ使って、電気屋さん、ラーメン屋さん、散髪屋さん、あと何があったかな、なんかいろんなお店が入っていて、一つのコマ使って、当日から、まあ、この復興するまで、まあ、主に当日と翌日だったかな、の写真を、まあ、撮られてる方がいて、壁一面に写真がいっぱい貼られて、こう、状況をいろいろ説明してくださいます、そこに行くと。で、ここにね、さっきの街の中のやつで、神社が残ってるんですよ。
あ、ありましたね。
ポツンと。これ、震災の後に、これだけちょっと修復してとか建て直したりしたのかと思ってたんだけど、うん、ここだけ残ったんだって。
へー。
こういう形で。で、まあ多少綺麗にして、多少修復はしたらしいんですけど、ここだけこういう形で残ったんですよ、みたいなことは言ってましたね。で、最後の方、橋があるんですけど、この町からその北側に行くと、この橋を渡って、その向こうに港があるんですが、この橋もね、当日の写真があったんですけど、この上にもう瓦礫が乗っかるぐらい、流された瓦礫が乗っかってくるぐらい水が上がってました。で、ここに氾濫水位っていうのが書いてあるんですけど、その遥かに上まで来てた
という
状況なんですよね。結構な高さだったんですけど、そんな写真もそこの復興商店街の中で見ることができた感じだったんで、なんかその実際にここの場所を見て歩いて、その後に当日の写真とかね、見せてもらったので、やっぱり津波があった後に火災が起きてっていうような、ここも場所だったようです。で、そんなところも見れ、まあそのさっきの四つ蔵の方かな、のちょっと先ぐらいのところの港もちょっと寄ってみて、ここがね割れてたのが印象にあったんで、綺麗になっちゃってるからパッと見道路から見ると分かんないんですけど、
はい、
やっぱり降りるとまだこんな状況、岸壁との間が亀裂が入っちゃってるような状況ですね。でも船がね結構何艘か普通に止まってたりはしたので、
うん
うん、港でこう、数の大小はあるんですけど、
うん、
結構使えそうというか稼働してるのかなっていう船が、今回はちょっといくつか見ることができましたね。うん、で、
まあ、当日ね、漁に出てて、沖で津波をやり過ごした人も結構
多いんですよ。ああ、はいはいはいはい。うん、結構ね、この割れてる港、一番最後の写真の割れてる港は、前回来た時は港の中に、転覆しちゃってる感じの、逆さ向いてる船があったりとか、もっとこの岸壁寄りのとこに船が上がってるったりとかっていう、まあ、散乱したような状況だったんですけど、そこら辺はもうだいぶ片付けられてる感じですね。だからさっきのまとめられてる感じになってるのかなっていう感じですけど、まあでも、なんて言うんだろう、こう綺麗になった感はあるんだけど、まあでもよく見るとここに集められただけねっていうような、まあ、感じのとこが多かったかな。で、まあ二日目、まあそのちょうど1年目ということで、女川、南三陸町の静川っていうところかな、とかも回ってきたんですが、まあまずこの瓦礫の量が去年回ってきたのと比じゃない、まあ綺麗になった分この山が高くなってたんだな
って、まあそうですね、集まってるからっていう
感じはしましたね。 ものすごい量でした。この11日の方で見てもらうと、公衆便所の屋根のはるか上みたいな高さになっているのが、結構な長さ、なんて言ったらいいんだろうな、2ブロックぐらいって言ったらいいのかな、街の2ブロックぐらいって言えばいいんでしょうか、延々とあります。で、まあここでは SL が瓦礫に突っ込んだかのように置いてあったり、これスノーさんとちょっと話をしたら飾ってあったりするのもあるよねっていう話をされてましたが、はいはい、それを聞いてふと車輪を見てみたら、下だけ錆びているの箇所があるので、
その公園とかで展示して
た
やつなのかなっていうのはね、後になって気づきましたけど、なんかこれがね、こう見るところからするとなんか横滑りしてこの瓦礫に突っ込んだみたいな図になっていて、なんでこの位置に置いてあるんだろうっていうのは
ね、そうですね、ちょっとすごい感じですね。
そうなんですね、
びっくりしちゃう。
あれですね、山本、私が行ってた山本の近くでも、あの常磐線、それはあの生きてる機関車なんですけど、なんかあれ波やられてずれたんだかなんだかで、こうポツネンとしてらっしゃる電気機関車っていうのが
あったの、
確かいたような記憶があります、多分写真なんかで報道で乗っかってたりとか多分はしてるとは思うんで、動いちゃうんですよね、なんあれだって機関車とかそんなに軽いもんじゃないのに、まあ家が動くぐらいだから建物だろうが機関車だろうがみんな流れるんだろうなと思うんですけど、
あ、そう、そのね、10日の日に見たこの最後の、まあ、神社が残ってた町のところの方には結構いろいろ話聞いたんだけど、もうなんか波が来て家って浮く感じなんですって、もうふわーっと浮いて流れていくみたいな感じで、なんか物の感覚がわからなくなるようなことをおっしゃってましたね。家がこうふわーっと浮いて、こうまあ最初押してくる波に内陸に入っていって、でスーッと引き波に向こうへ流れていっちゃうんだっていうような表現をされてましたけど、なんか、なんとも言えない感覚。
すごく綺麗な土台とか見ませんでした。
ああ。
新築だった土台みたいなやつ。
綺麗なね。くっきりこう、ここが玄関で、ここが一部屋あって、みたいな。
コンクリとかがまだ全然、
まあ、新しい感じ。
打ち立てみたいなのに、上物だけ綺麗になく
なってる。何もないみたいな。
結構あるんですよね。
そういうとこもありましたね。
いや、新聞の報道だと、その新築に入って次の日だったっていう人もいましたね。
あんだけ長い海岸線で家の何軒も建ってるわけだから、
そうですね、そういううち
も
あるだろうねっていうのがあるよね。で、ここが最初は静川だったのかな。で、大川小学校でしたっけ。
はい、
まあ、生徒の大半が亡くなってしまったという。ここは、
まあ、
3月11日だったので、はい、
あ、遠くにいらっしゃるのは
左側、
左側
に献花台があって、
あ、
ここで、こう、
はい、
あ、皆さんが花を揃えてっていうのがあって、まあ、メディアも結構来ていて、その距離感が分かるやつもなかったかな。あ、動いてないか。この左、この建物の向こう側は川なんですよ。
うん、
川がこう、この写真の左右にこう走っていて、うん、左側の方に橋があるんですね。
うん、
で、その橋の方から遠目に写真を撮って、写真じゃないや。テレビのカメラが、置いてあって遠くから撮ってるような感じもしたし、でもここの献花台のとこにもね、テレビのカメラもあったし、スチールで写真撮ってる人も 何人かやっぱりいたので、メディアの方もまあだから人数を制限して近くと、まあ、あとは遠くから撮ろうかみたいな感じだったのかもしれないですけどね、うん、なんかちょっとね変わった建物の学校でしたね、ちょっと作りが、
うん、
だけどなんかね、あここでとか、まあ、黒板とか見えるのね、
あ、
あのやっぱ抜けちゃってるんで、はいはい、教室があって、なのでなんかちょっとねこういろんな学校を見て、小学校は特に、いろんな学校を見てきたのですごくなんか生々しくてね、
うん、
ここはちょっとショック、うん、なんとも言えない感じがしましたけど、でその後行ったのが石巻市の五月っていうところかな、
うん、
ここもね町の大きさとしては少し小さい感じがするんですけど、ここも、海洋センターとか、
はい、
いろいろあるところがことごとく潰れていた感じがしますね、うん、そうか、女川とかの写真がないのか、あれで女川も行ってきまして、女川はね、見た中でこう一番こう広くこうひどい状況っていうのかな、うん、こう大きな一つの町がなく、今まで見たのっていうのは本当に、うん、一つの町内みたいな、
うん、
感じのところが本当にある程度の規模の町っていうのかな、がドーンとないっていう感じがして、でちょっと高台のところに病院があるんですね、
うん、
その内陸側のところにあって、港側をこう見下ろせるような感じの位置にあるんですけど、そこからこう全体が見渡すと本当に何にもなくなっちゃってるっていうか、残ってるのが倒れたビルとか、
うん、
5、6階ぐらいの、病院も残ってたりはした、あ、病院じゃないのかな、なんか建物が残ってたりはするんですけど、まあほとんど何もないような状況だったりとかして、でその高台の位置も水が入ってたらしいんです、
うん、
そこの高台に立って見た時に、なんとなくイメージでここはもう大丈夫だったところで、こうみんなが避難してそこからみんな下を見てたんじゃないかなって勝手に想像してたんだけど、ここも 1.9 メートル水が来てるんですと、なのでここで下を眺められてた状況じゃないんですって言うんだけど、それを考えるとなんて言うんだろう、こう両側山があってその間にある町なんですよね、だけどその高さで水が入ってきたってなると、相当量のこうなんて言うんだろう、その体積を埋めるだけの水ってどんな量になるのみたいな、こうちょっと想像を絶する感じが、そのこの高さで来てるのかって、確かに横を見るとその反対側の斜面の家がちょうどその立ってる位置よりちょっと上ぐらいまで家がないんですよ、そのちょっと上からこう家が残ってる感じだったので、もう綺麗にだからそこの高台プラスアルファぐらいのところに線が引けるような感じになるんですよね。いやこんな状況なのかっていうのは、やっぱりちょっとこれまでこう報道とかで見て、ああなんていうの、空撮の、ね、映像とか見て、ああこんなに広いエリアがとか思うんだけど、その、うん、水が来た位置、まあ位置の近いところの目線っていうのを感じた時にすごく怖くなりましたね、うん、ここを埋め尽くす水ってどんなんだったんだろうとか思うとちょっと怖い、こうゾッとする感じがしたのと、うん、ものすごいやっぱ寒いんですよ3月。
はあ、まあ
そうです。
雪ふが降ったし。
実際3月のあの地震の後だってずっと雪降ってましたもんね。
うん。でなんかあの後になってその病院で対応された方とかの話聞くと、もうほとんどが低体温症でみたいな、その対応で、 毛布とかそういうものが足らなくてみたいな、そんな話を聞きますけど、まあ、そうだよなと思って、この寒さで、まあ、立ってるだけでも寒いんですよ、もう、
うん、
こう見てるだけでもね、うん、ここに水をかぶってその後なんとかこうね、どっか陸地上がったとしてもその後ちゃんと暖を取れるとか、なんかそういう対策が取れなかったら、うん、って思うとね、まあ、それで亡くなった方とかもいるのだろうなとか、
うん、
すごくリアルに感じられた部分ではあったので、すごい怖かったですけどね。で、まあ、最後、まあ、一緒に回ってくださった方の知り合いが今度港でっていうことで、小鹿半島の西側になるのかな、の港で牡蠣を養殖されてた方が今、牡蠣時間もかかるのでワカメをやり始めたということで、ちょうど伺った日にこのワカメを、養殖してあげてきたワカメを茹でる機械が入ったということで、この銀色の、まあ、新しい感じの機械で試運転されてたんですけど、これがね、何台くらいだろう、10台ぐらいこの左右に並んでいて、まあ、いろんな方がもうこれから始めていこうというような感じでされてる感じがしたので、なんかここだけかな、唯一こう、ああ何かに向けて動き出してるなって感じれたのがね、うん。でこの港が、最後は2番目のとこ、この土のうが積んでる下が元の港の高さ、
うん、
で、
うんうん、
この土のうの右側が要はかさ上げしたコンクリートなんですよ、
うん、
でこのなんで段差がついてるのかちょっと聞くの忘れたんですけど、まあこの1メートル弱ぐらいのかな高さ、かさ上げしてようやく再開ができているということみたいです、うん、で、最後の写真見てもらうと、かさ上げできてないところはこういって足場を組んで元あったところのにももう水が来ちゃってるので、そこから足場を組んで、こういうのなんていうの、
うん、
港と
か桟橋です
か、桟橋っぽい感じのねものを組んで、ちょっと船も乗させてもらったりとかしたんですけど、なんとなくまあ再開に向けてみたいな感じはしますけど、まあもともと牡蠣やってた人がこういうワカメの機械とか買うので、かなりのやっぱりお金はかかってるらしいんですよね。
うん、そうですね。
うん、道具一つ一つが違うんですって、牡蠣やるのとは。なので、相当出費は出ているというようなお話でございましたが、まあちょっとざっくりでございますが、こんな感じで見てまいりました、はい。山本町もね見たんですよ、見たというか山本町には行けなかったんですけど、山本町の看板とかがチラチラこっち行くと山本町みたいなところがあったのでああと思って一回行きたいなとか思っていながら、
ちょっとね行きにくい場所なんですよね、
うん、
あとはね、素直にいわきから素直に北上して上がれればいいんだけど、今通れないから。
ああ
そうなんですよね、原発のところをかなり迂回しないといけない状況なので、場所によってはすごく一回迂回して仙台方面に行ってまた下
って、白石から山かな越えて入るっていうのが
東京
からだと近いんですかね。
ああ、そこら辺、
まあ、どっちにしても山越えになっちゃうんで、まあ、うん、あんまりお気軽な立地じゃないっていうのはあります、
うんうん、そうですね。まあそうなんで見てきましたが、ちょっとねやっぱりこの瓦礫とかを見てしまうと受け入れ反対とかってそういう話が、いやちょっとみんなで何とかしようよっていうような気になりますね。まあ反対する人はそれなりにね、その反対こう受け入れられないっていう理由もあるんでしょうけど、 なんとかなんないのかなと思いますね。
なんとかならないっていうかね、あれは本当に、なんだろう、事務方が結局機能してないんですよ。
うん、
あの、公務員というか、まあ、役所が被災してる、当然、それでもって、こう、役人の人もものすごい損失、なんかね、こう、被災して動いてなくなって、
うんうん、
で、働ける状態になくて、で、仕事量が数十倍になって、
うん、
で、国は国でこういう細かい事務が動かないから、で、余計何もできない、
うん。
で、どうにかならんのかって、みんなデッドロックしちゃってる状態なので、
うんうん、
なんかでも、でも見てると、これから先本当に自治体によってものすごい差が出てきて、来るっていうのはもう明らかに出てくるんじゃねえかなっていうのがあって、
うん、
だからなんかこう国がどうこうっていうのよりももうちょっと小規模なレベルの自治体レベルで、
うん、
なんか小回りの効いてるとこ効いてないところの差っていうのは、
うんうん、
まあ、やっぱり1年経ってますからね、うん、余計そういうのが目立ってきてるのかもしれないですけど、うん、まああるとは思いますね、見てて、
うん、なんかね、その、まあ、僕が見たその復興商店街に関しては、町とか、まあ、国の補助があって、そこに入ること自体は無料で入れてるらしいんですよ。2年間かな、
うん、
の期間は限定されるんだけども、まあ、そこに入るのは無料で入れると。いうことでお店が出てるみたいなんですけど、場所によってはもう自分たちでそれを何とかしようっていうことで自分たちで借金をしてそういう仮設の店舗を建ててやっているところもあるっていうのは聞いたので、そういうところは見れてないんですけど、ただなんかそういう差は出てきてるのかなっていうのがあるよね、
うん、
なんか自分たちでやろうとしてるんだけどいろんな制約があってなんかうまくいかないとかっていうので苦労されてる、
基本的に補助金って人に出ないんで、
うんうんうん、
それはすごく厳しいですよね。設備に対してはお金を出すんだけどそれを動かす人に対してはお金が出ないから、
うんうん、
結局は使えないでこう入れたものも腐ってしまうみたいなのになったりするし、
うんうんうん、
ね、じゃあ人にばらまきゃいいかっていうとばらまきって言われちゃうんでね、
うんうん、
どないせえよって、
うんうん、
本当にわけわかんないです。だから、まあ、あんまりね、うちの話をすると多分スタッフから怒られるんですけど、山本方面でも、結局、その人が移動したりとか、そういう実費関係は、
うん、
あんまり融通利くお金ってないんですよね。
うん、
だから、じゃあ、それでプリンターはどうにかしましょう。紙はどうにかしましょう。じゃあ、それ使う人はみたいな話になって。で、結局、学生とか、比較的こう、動きやすい人は、たまたま山ほどいたから、回っている面っていうのはあるんですけど、だいたいね、関東ないし、関西だったり、なんかこう、遠くから、じゃあ、なんか継続してなんかやろうかっていうと、一番金食うのって、人間なんですよ。
そうでしょうね。
本当になんかどないかならんのかなっていうのはつくつく思いましたね。
そうね。なんかね、そこら辺その支援についてもやっぱりこう一律にうまくっていうのは難しいだろうからね、そこら辺の差がこう出てきた時にこう人のメンタルな部分での格差みたいなところに、うん、ならなきゃいいけどなっていうのは心配。
まあやっぱり、まあできれば行ける人は行って、
うん、
お金を落として帰ってくるっていうのが一番いいのかなっていう、
うんうん、
往来があるっていうこと自体がすごく価値があることで、
うんうんうんうん、
やっぱ人の出入りもなくて復興の目処も立たなくて、ほいでなんかこうプランも何もないしみたいになっていくと、
うん、
ねえ、なんかそこで生計を立てるモチベーションっていうのは絶対下がっていくから、
うん、
なんだかよくわかんないけどとりあえずお茶飲みに来て話聞きに来ましたみたいなんでも、
うん、
いいと思うんですよね、そういうのでもね。うん、まあ、あんまり物見湯さんを丸出しで行くのもあれだけど。
いや、でもね、この静川のところだったかな。もう骨組みだけになっちゃってるの、ちょっとごめんね、写真が、チョイスが。あれだったんだけど、やっぱり骨組みだけになっちゃってるようなポツンとこう何もないところに、オレンジ色のね骨組みだけになってる建物の跡があるんだけど、そこはやっぱり人がこうみんな見に来てるんだよね。でその前の何小学校とかこういろんなところにやっぱこう当日、まあ、ちょうど1年目だっていうのもあっていろんな人がこう集まって見に来てる感じはあったんですよ。で前な、うん、以前だったらなんかこの物見なんていうのかな、見物客的な感じでなんか嫌な感じって思ったかもしれないんだけど、
うん、
今回行ってそういう人たちを見て、まあ、自分もまあその中の一人ではあるんだけど、いいんじゃないかなと思ってね。もう例えば、まあ、条件的にそれができるのかどうかはちょっと置いといて、まあ、いくつかそういうものを残してしまってもうみんなに見てくれ的な、極端なこと言ってしまう、観光スポット的にしてしまって、いろんな人に来てもらう場所にしてしまってもいいんじゃないかなっていうふうには思ったりしたんだよね。
うん、まあ阪神淡路はあの淡路島にありますよね、そういう。
ああ、そうですね。
断層がドカッとできてるところ。
うんうんうん。
なんか
残してるんだ。
あの保存して、
うんうんうん、
そういう博物館だっけ、うん、そういう風にしてありますけどね、う
ん
う
ん、断層そのまま見せてるんでしたっけ。
そうですね、
うんうん、
まああれもいろいろやっぱりその地元の人には、
うん、
あの反対もあったとは聞いてますけど、
うんうんうん、どうなんだろうね、そこ、まあね、そこの地元の人たちのメンタルとかっていうのは、まあ、優先しないといけないところではあるんだろうけど、もうそれでこう人が来るんだったらそれで多少でもこうねお金を落としてってくれるんだったら、もう早くいろんな手を打って、で多くの人ではやっぱりこれは見てもらいたいなと思ったな、うん、それでこう多くの人が行くっていうのはいいことなんじゃないかなっていう気がするんですけどね。やっぱ行動である程度分かってるつもりでもやっぱりその場で行って感じるものの違いっていうのはちょっとやっぱりさっきのね、水の入ってきた高さから見る景色っていうのもやっぱりあるし、その土地のある寒さとかなんて言うんだろうな、こう人の感じとかもういろんなものが感じれると思うので、実際に行ってみてで今の現状を知るっていう意味ではね、やっぱりこの瓦礫の山の下に立った時のね、なんていうんだろう、この一つ一つがね、まあ、場所によってもやっぱりいろいろ違うんだけど、仕事の道具であったり生活の道具であったり、山なんだけどこう一つ一つ目をやると、やっぱりこうあーってすごく胸が詰まされるというか、そんな思いをするこの山なの で僕は早くこの場所からこの山をなくさないといけないんじゃないかなっていう気がしたんだけどね。まあ北九州が名乗りを上げたというのがこの書いてる最中のニュースで入ってきましたけど、まあ、いろんなところがこう手を挙げてくれるといいなというのが強く感じたとこですけどね。山本町はどうなんですか、この通ってた時にこういう瓦礫の山とか。
いや、ありましたよ。
やっぱどこでもあるんだよね、これね。
だから街によって結構傾向は違って、住宅街、だからあの、当然こう流されてるものによって、
うん、
木材中心だったりとか、
うんうん、
あの工場地帯だったりするとなんかもっとドラム缶だったりとか、
うんうん、
本当にピンからキリまでなんですよね、
うんうん、
だから市街地石巻とかあれ石巻じゃなかったっけどこだっけなんか割と工業地帯だったりすると、
うんうん、
あれな瓦礫なんかもあったりするわけで、
うん
うん、なんかまあそうだよなとか思いながらただねうん、町にも本当に町にもよるんですよ。あの狭い三陸のところだと、うん、町に対してこう一時的に山が大きく見えるんで、
うんうん、
これは本当にすごいことになっているで実際それで運び出すの何にするところも、
うんうん、
まあ女川とか本当にあの三陸の小さいところなんかはもう典型的なんですけど、
うんうん、
ありもするんですけどだからねなんせやっぱり海岸線何百キロっていうのはこう当然その町によって全然こう状況が違うんで、
うんうん、
なんかねあれ本当にどうにもならないのかっていうなところと、うん、まあ一概に全面的にどこもなんかオーバーフローしてるっていう感じでもなかったりする、
うん
うん、あ不審なんかなんか本当はねなんかそれで輸送を引っ掛けて、
うん
燃料かけてものすごい輸送費をかけて、
うん、
で焼却してさらにペイできる遠方の自治体っていうのはそれは割と構図として変だよなと思うんですよ、
うんうん
うん、私の場合だとね、
うんうん、
だからなんか、うん、本当できればその東北でそのお金を落とすっていう意味合いでは、
うん
とっととね、焼却施設なりなんなり認可出しちゃって、
うん、
燃やせるものは燃やして本当にどうにもならないものだちゃんと分けて担ぎ出すとかそこら辺はっきりさせりゃいいと思うんですけど、
うんまあ
ね、なんかとりあえず山のようにあるからこれはみんなで引き受けにはならんってなると、
うん、
あれはなんかいろいろ見うん、見失うものがある、ありそうな気はしています。
うん、
特に私がまあ私なんか見てたのはもう本当に建材とかのシンプルな、
うん、
そういう瓦礫類だったんでした、
うん。
から、まあ別に時間さえかければね、
うん、
時間かけて別にその仮置き場とかどうにか確保できてどうにかなんじゃねえのかな、みたいな感じで。見てたりしたんです
ね。うん、それは思った。これ、ほら、その前に行った時にグッチさんのあたりを話を聞かせてもらった時に、やっぱその瓦礫から火が出ることがあって、こう何日もこう消えなかったとか、
うん、
もうそういうのがあるらしいんだよね。で、なんか今回行った時に聞いたのは、重油だったかな。要は油系のものが下にあってどんどん上に積み重ねていくとその圧力で火が出るんだって。
お
そうするともう下から燃え上がってその山全部燃え尽くすみたいな、うん、もう事故も実際起きてるらしいんだよね、うん、ただもうそのさんが言った時にほら関心の人がいたっていう話があったじゃないですか、うん、
まあ車置き場ですけどね、
うんうん、でやっぱり量が多いところにやっぱり常駐されてるんですって。もやっぱりどこの瓦礫もなのでやっぱりこう火がついた時にはまあ対処が早いので大きなことにはならないんだけど火が出ることは珍しくないというような状況になってるみたいなんで、だからやっぱりねいつまでも置いとくのはやっぱ良くないよなっていう、
うん、
なんかだからそのまあいろんなところに分散させるのか、まあそれは地元で処理することが雇用につながるのかっていうのは何がいいのかわかんないけど、まあ一年経ってこの山がこの状態でまだあるっていうのはね、もうちょっと加速して先に進めないのかなっていうのが、なんかちょっと強く思いましたけどね。まあそんな感じで、行ってまいりましたが、ここでもうだいぶ、
はい、
番組の尺を私は使い切ってしまいましたが、はい、思いとしてはやっぱりいろんな全番組で 喋りたいなというふうに思っているので、はい、もう今回はごめんなさいです。
はい。
以前、先週、予告したんだっけ？予告してたら本当にごめんなさいなんだけど、ニコンさんから、ニコン1、
はい、
お借りしてました。で、今日お返しししに行ったんですけども、それで、スモーさん、小関さん、詳しくレポートを書いてくれておりますので、来週こそ、ここの詳しいレポートをですね、はい、かなりいろいろ使い込んでくれているので、私も単純に好き勝手使わせてもらって、おこれいいな、欲しいな、みたいな物欲だけ借り立てられているような状況なんですが、しっかりといろいろとレポートを書いてくれているので、来週詳しくここら辺をご紹介しますので、来週もぜひ、聞いてください。すいません、今週はこの被災地レポートで。
はい。アステラのこの写真はどうしますか、どっかで見れるように。
どっかで見れるようにします。この話の中で、
はい、
で話したような写真をピックアップして、
はい、よろしくお願いします。
ただいまの方でもまた喋ります。はい、ちょっとさっき写真がピックアップできてないとか言ってたやつはちょっとそれを補充してただいまの方で話をしたいと思います。もうというかもう今週は諦めてください。多分全番組で喋ると思います。
はい。
ではね、本当にね、やっぱみんな考えないとねっていうのはね、なんかできることがあるような気がするんですよ。うん、なので、まあ、僕らみたいに力がない人間はできることが限られてるかもしれませんが、もっと力のある人とか、ね、いろんな人脈のある方はうまく利用するといろんなことができると思います。無理する必要はないと思うんですけど、何かちょっとね、普段の生活の中の少しでもこうできることを考えてみるっていうのをね、そしてできるそうなことがあったらちょっと行動してみるとか、見に行ける方は行ってもらうとかね。今回ね、行ってツイッターボロボロ書きながら出したりしたんですけど、まあ、僕も いついつ行きましてとかっていう書かれてる方は結構いらしてね、あ、結構行かれてる方も多いんだなっていうのをちょっと今回行って入れたんですけど、本当に行ってみるのと行動で見るのとでやっぱり差があるっていうのは本当によくわかると思いますので、ぜひ行ってみてください。僕はね、松島とかね、スノーさんがただいま紹介してくれたような風光明媚な感じのものをちょっと撮れないかなと思ったんだけど、そんな余裕もなく、
はい、
まあ、本当に状況のひどいところばっかりこう見て回ったような感じだったんですけど、ただところどころこう、ああ綺麗な街だったんだろうなって思わせる箇所がちらちらあってね、まあ今こんな状況ですけど、うまくこう観光と組み合わせてもらったりね、仙台より牛タン美味しかったですよ。
あ、いい、よかったっす。
あとね、グッチさんのお宅の近く、まあ、蔵王の、うん、クリームチーズがめちゃくちゃ美味しかった。多分なんか行っていろんな美味しいものも食べれます。はい、なので、ちょっとうまく調べて、なんか自分の目的に合う観光と、まあ、被災地のちゃんと見るみたいなスケジュールでちょっと行ける方は、ぜひ行っていただきたいなと思いましたので、今週は被災地特集になると思います。スクランブル聞いてる方は諦めてくださいということで、こんな感じになりましたが、来週はニコン1特集です。
はい、
ぜひ楽しみにしてください。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノート、
スノートでした。
また来週。